聖書の朗読をいたします。はじめに旧約聖書イザヤ書第55章の1節から11節までです。渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。穀物を求めて食べよ。来て銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなく葡萄酒と乳を得よ。なぜ糧にならぬ者のために銀を測って払い、飢えを満たさぬ者のために労するのか。私に聞き従えば良いものを食べることができる。あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。聞き従って魂に命を得よ。私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ。ダビデに約束した真実の慈しみのゆえに。見よ、かつて私は彼を立てて諸国民への証人とし、諸国民の指導者、統治者とした。今あなたは知らなかった国に呼びかける。あなたを知らなかった国はあなたのもとに馳せ参じるであろう。あなたの神である主、あなたに輝きを与えられる。イスラエルの聖なる神のゆえに。主を尋ね求めよ、見出しうるときに。呼び求めよ、近くにいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば、豊かに許してくださる。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。雨も雪もひとたび天から降れば虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。以上です。新約聖書はヨハネによる福音書第20章の1節から18節までです。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペトロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って、彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。そこでペトロとそのもう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペトロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと、雨布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペトロも着いた。彼は墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは、雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて、見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を、二人はまだ理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰って行った。 マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体が置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、婦人よ、なぜ泣いているのかと言うと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私にはわかりません。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとはわからなかった。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは園庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスが、マリアと言われると、彼女は振り向いて、ヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから。私の兄弟たちのところへ行って、こう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方。また、私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。マグダラのマリアは、弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われていたことを伝えた。お祈りを捧げます。復活の朝、主イエスはマグダラのマリアに見姿を現し、なぜ泣いているのかと問われました。今ここで主イエスを礼拝する私たちにも同じ問いを持って語りかけてくださる神様、主イエスを死の中から復活させてくださいました神様、あなたの御名を賛美いたします。今日私たちは主イエスキリストの復活の祝いをするために、今音声を通し、また文章を通して祈りを合わせております。主イエスは人間が死んでもその先に神の国があることを見せてくださいました。もし私たちがあなたを知らない人生を歩んでいたならば、今頃どうなっていたことでしょうか。しかしあなたがお蘇りくださったことで私たちは知りました。永遠の命の希望に生きることができるのです。私たちはいつでも復活のキリストを仰ぎ、勝利の主を信じ、あなたと共に歩むことができることを感謝いたします。今私たちには事態が悪い方向に向かっていると思えるような時があります。けれどもなお希望を持ち続けることができます。主イエスが復活なさったからです。神様、私たちに聖霊を豊かに注いでください。聖霊来てください。聖霊を私たちを導いてください。これらの感謝と祈り、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。皆さん、イースターおめでとうございます。イエス・キリストが十字架の上で亡くなられたのは金曜日の午後3時頃であったと聖書は告げています。傷だらけになり血みどろになったそのお体は十字架から下ろされて、泣き殻はすっぽりと雨布で包まれて、頭の方にはまた別の布が覆われて、岩に掘られた洞窟のような墓に葬られました。墓の入り口には大きな石で蓋をしました。 普通であったら亡くなった人に対して一番きれいな服を着せてあげるとか、たくさんの花を飾るというのが私たちの常であろうと思いますが、しかしユダヤ教の掟では金曜日の日没から日曜日の夜明けまでの安息日はすべての労働を休むことになっていました。ですからシュエスの亡骸を引き取った者たちはごくごく簡単にしか葬ることができなかったのです。さて今日の箇所にはマグダラのマリアという女性が登場します。シュエスを愛して慕っていた弟子の一人でした。マリアは上等の香油を用意しておいて日曜日の夜明けが来るまで待ち、まだ暗いうちにシュエスが葬られていたお墓に行きました。数日前、マリアの目の前でひどい苦しみや恥ずかしめを受けて十字架で死んでいかれた主イエスに、今のマリアができることはその亡骸に香油を塗ってあげることぐらいでした。ところが墓の前に来てみると、蓋をしてあった石が転がしてあって、主イエスの亡骸は見当たりません。マリアはとても驚きました。何者かがイエスの遺体をどこかに持って行ってしまったのかとも思いました。マリアはイエスの弟子ペトロとイエスの愛しておられたもう一人の弟子のところへ行って知らせました。この二人の男の弟子は大急ぎで墓のところまでやってきましたが、マリアが言った通りにシュエスの亡骸は見つけられませんでした。しかし墓が荒らされていたというような様子もありませんでした。天布はそこにきちんと置かれていましたし、頭の覆いも別のところに丸めてあったというのです。その時このもう一人の弟子にはシュエスが復活されたことが分かったのです。八節のところに、それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じたとあります。この弟子にはシュエスが十字架にかかられる前の晩に言われていたことと、この墓での光景が頭の中で結びついたのではないでしょうか。それはシュエスが仰せになったこの言葉です。はっきり言っておく、あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが世は喜ぶ、あなた方は悲しむがその悲しみは喜びに変わる、私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる、その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。ヨハネによる福音書の16章記されてある言葉です。話をマグダラのマリアのことに戻したいと思います。マリアはシュエスと出会い、シュエスが十字架にかかられた時にも逃げずにとどまり、埋葬までを見届けました。彼女はシュエスと出会うことがその人生において決定的なものを得ていきました。かつてシュエスに出会った時に彼女に取り付いていた7つの悪霊を追い出してもらうことがありました。マリアはシュエスによって癒され、それだけでなく生きる意味も見出し、人生を前向きに生きていく希望も得たのです。自分の命を救い生かしてくださったシュエスのために、彼女はどんな時にもシュエスのそばから離れたり、あるいは多くの弟子たちが十字架で死刑にされるシュエスのもとから逃げていくような時にも決して主を裏切るようなことはしなかったのです。言ってみれば 彼女にとって主イエスは全てでした。ペトロたち男の弟子たちが十字架の主から逃げ出すということは、他に行くべきところや、あるいは逃げ隠れするところがあったからだと言えます。しかし女のマリアは主イエスの他に行くところや逃げるところはありませんでした。彼女にとって主イエスを失うことは考えられないことでもありました。11節に彼女は泣きながら立ち続けていたとあります。そしてその前の10節のところには、ペトロたち2人の弟子が家に帰っていったと記されていますが、大きな違いです。泣くというのは悲しくて泣く、感動して泣く、怒って泣くということもあります。いずれにしても激しく心が揺さぶられて泣くわけです。マリアにとってみれば、せっかく主イエスによって救われ、人生に光が差し込んで希望を持つことができたのに、またもや絶望の淵に落とされてしまったのか、そういう涙ではなかったかと思うのです。マリアは墓の外に立って泣いていました。しかし墓の中を見ると、白い衣を着た二人の天使がいたのです。天使たちがマリアに、なぜ泣いているのかと尋ねると、マリアは、私の主が取り去られました、どこに置かれているのか私には分かりません。後ろを振り向くと、主イエスがそこに立っておられた。しかしどういうわけか、その人がイエスだとはマリアには分かりませんでした。マリアはてっきり造園業者の人だと思っていました。その時、その人もマリアにこう尋ねてきました。なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは、あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください、こういうやり取りがなされます。その時この人は、マリアよ、マリアよと名前で呼んだのです。マリアは目にいっぱいの涙をためて、大喜びでイエスを先生と呼び返しました。ここまでのところが今日の聖書に記されてある記事です。皆さんにも身近な人が死別されたという経験があるのではないかと思います。身近な人がいなくなってしまうということは、とても悲しいことです。辛いことです。亡くなってしまった人と共に時を共有することが、そこから先もうできなくなります。その人のぬくもりに直接触れることもできませんし、言葉を交わすこともできなくなります。私たち一人一人にとって、大事に思っている人が目の前から消えてしまおうなどということは、予想だにしなかったことでしょう。私は以前教えておりました高校の聖書科の授業で、生徒たちにこういう作文のテーマを課したことがありました。あなたがあと半年の命しか残されていなかったらどうしますか。半年の命しかなかったらどうするのだろうか、一人一人の生徒に問いました。何百人の生徒に同じテーマで書いてもらったのです。ほとんど生徒の書いたことは、おおよそ二つに分けることができました。一つは、自分の好きなことを存分するというものでした。そしてもう一つは、親孝行、また家族、お世話になった人に何かをしてあげたい というものでした。その中で一人の生徒の作文を私は忘れることができません。ここにご紹介したいと思います。僕は中学2年生の時に父を亡くしました。父が入院していた病院は通っていた塾に近かったので、暇な時には寄っていました。父の病気は母から聞かせられていたので知っていましたが、日に日に弱っていく父を見てつらかったです。父が亡くなる5日くらい前にお見舞いに行った時、もうほとんど動けない父が僕が手を握ったら笑顔を見せてくれました。僕はその時すごく嬉しかったのと同時にものすごく悔しかったです。病院の廊下で泣きました。僕は自分の命があと半年と宣告されたら、好きな人、愛する人と一緒に過ごしたいと思います。父もものすごく家に帰りたがっていました。やっぱり心が癒せる人と一緒に少しでも病気を忘れることができればいいと思います。高校2年の男子生徒が書いた作文でした。これを読んだ後で私はこの生徒に手紙を書きました。辛い思い出を思い出させてしまったことを謝り、またきっと友達にも話したことなかったであろうこのエピソードをここに書いてくれたことを感謝したものでした。この作文は正直な気持ちを綴るために名前を書かせないで提出してもらいました。しかし私にはなぜかすぐにこの生徒だということが分かりました。そして私自身もその時の彼と同じ年齢の時に父親を亡くしたけれども、母をはじめ多くの人の支えによって今日があることを彼に打ち明けました。この生徒は今や立派な父親になっています。きっと今も彼は亡くなった父親に励まされていると思うのです。またおそらく自分の死について考えたこともない年頃に病気と自分に残された力とを戦わせた父親に多くのことを教えられているのではないかと思っています。人間はいつか体の死を迎えます。そのような定めの中で神様はイエス・キリストの愛に満ちた生涯と、そして十字架にかけられた死んだこと、そして三日目に復活をされたことを通して、私たちが生きている間ではなく死んでから後も喜びの中に生きていけることが約束されています。人間は死によって何もかもが終わるのではないのです。マグダラのマリアの中にシュエスは生き続けたのです。そしてマリアはシュエスに励まし続けられたのです。それと同じようにこの現代に生きている私たちの中にもシュエスは生きておられます。生きている人間の中には必ず亡くなってこの世の去った人の残したものが生きています。そして私たちはイエス・キリストというお方を思い出すたびに天の神様に結ばれるのです。これが私たちにとっての新しい出会いです。シュエスはかつてこのように説教しました。悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められる。マタイによる福音書の5章4節の言葉です。これ以上下がないほどのどん底に突き落とされたマリアだったから、 他の誰よりも先に主イエスの喜びを、復活の喜びを知ったのでありました。これがイースターの出来事です。死というものが確かに誰のもとにもやってきます。人間は死という暗い闇の中に飲み込まれて、それで全てが終わったように考えてしまいがちです。しかしイエス・キリストがその初歩としてそれを超えました。主イエスが一旦死なれて、暗闇を経験されて、再びお蘇りになったのは、上にあるものに心を止めておられたからです。それは天の神様と一体であられたということです。私たちも今日から常に上を向いて神様と結ばれていきましょう。そのことがやがて私たちの復活にもつながっていくのです。しばらく今日与えられた聖書の言葉を黙想しましょう。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとが、この御言葉を聞いたすべての人たち、また今日共にイースターの喜びを味わうすべての人たちと共に永遠にありますように。アーメン。